タッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョンカンジザイギョジンハンニャハラミタジショ 剣語海空道一彩空役者理士不意苦苦不意識識即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即現に微是心に無識諸故未足法限界内し無意識界無無明薬無量士人不寿滅の無知薬無得意無所得故大沙汰へ般若波羅三世諸仏へ般若阿弥陀仏阿耨多羅三藐三菩提悉般若波羅蜜多是大人衆大名衆是文上衆是文殿衆上一切苦真実不幸故説般若羅蜜多種即説種罰阿帝伽帝波羅伽帝娑伽帝波悉娑伽般若僕はこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道上善ことを、 はい、結構です。はい、今からちょっとお話をしますので、ゆっくりとした姿勢で受けてください。はい、そしたらですね、はい、今日は普通の日常座禅会で、の話になりますね。で、告知だけ先にしておきますと、来週が、池袋の新しい地球の会で、もうその後に、もう御嶽の接近が迫ってますね。8月の9日の、木曜日から、スタートしますね。で、14日まで、です。で、もうかなり、男性女性ともに応募されてるんですけども、まだね、投下場ありますし、ね、で、特にお勤めの人で、ね、休みの許可がなかなか最終まで降りないっていうね、人が多いかと思う。思いますね。ですから、定員になることは、まあ、45人って定員にしてますけど、まあ、そこまではいくらでも届かないと思いますので、まあね、まだ余裕かなりありますので、休みの許可が下り次第、すぐにご連絡ください、ね。まあ、できたら全期間の方がいいですけれども、まあそれぞれの都合があると思いますのでね、3泊でも4泊でもしてください、ね。はい、ですから、それと、申し込まれた方はね、あともう一回、確認のメールなどをちょっと後でお送りしますのでね、それを見ながら、8月の9日の木曜日の午後3時ぐらいまでにね、御嶽さんまで来ていただいたらありがたいですね。あそこはね、もう何回も言いますけども、標高が800メートル以上あって、東京の猛暑を完全に忘れられる場所ですのでね、お盆を、ね、ちょっと休みが取れて何しようかと思う人は、ぜひね、有意義なお盆の時間の過ごし方として、精神というものを考えてみられたらいいかなと思います。で、ね、これ一回経験した人ならば大体わかると思うんですけどもね、やっぱり長時間座るっていうことに対する恐怖感っていうのが、まあ、あるのはわかるんですよ。ね、それで、まあ、普通のね、よくあるメソセンターのパターンとしては、強制的に座らなきゃいけない時間は一応設けてるんだけど、他の、ね、時間をオプショナルでにして座ってもいいし、自分の部屋で座ってもいいしって、ね、そういうのが結構多いですよね。でそうすると、まあ、強制的に座る以外のところは、まあ、適当に流してって感じになっちゃって、だから、まあ、初心者でも朝から晩までではないから何度か行けるかなっていう感じ持たれるかもしれないけども、それに対して一本案のはね、全部強制です、全部座らなきゃいけないっていう話になってますね。で そういうのでちょっときついかなって感じるかもしれない。そんなこと全然ないですよ。もう実際精神というのは一旦入っちゃえばね、もうあとは流されていくだけですから、朝4時から午後のね9時半までぶっ通してやりますけども、もうその中に入っちゃえば全然大したことないですので、ね、であとは思い切れるかどうかですね。でその思い切れるかどうかで結構ね、皆さん本当にいろんなのがあってよく申し込んだけども突然になって突然キャンセルっていうね、ことが、まあ大体どのリトリートでも2人か3人ぐらい出ちゃうんですけども、 うん、それもまあ、まあ、いろんな理由があってキャンセルってことになるんだけども、やっぱちょっと恐怖感が出てきちゃったりとかね。そうするとなんか自然な形でいろんな用事が出てきてしまうってね、ことが多いですね。ですからそこをなんとかね乗り切って、まあ思い切って入られたらいいんじゃないのかなと思います。はい、ですから、そんな感じでね、御嶽の写真、もし時間があったらおいでください。でその後はね、9月に一本案で接心やって、で10月に、沖縄の久高島へ行きます。それもなんとかね、御嶽の接心前までに発表しておきたいんですけれどもね、でそれで11月にもう一回、一本案での接心をやるってね、そういうような感じで8、9、10、11ってそれぞれ1ヶ月に1回ずつ接心を入れてますので、ぜひご参加くださいですね。はい、それとね、もう一つね、座禅の基本的なことなんですけども、座布の問題があるんですよ。座禅クッションの問題ですね。で、これ私あんまり、皆さんに強制的になんか、こういうのがいいよっていう、勧めたことはないんですけども、まあ、いろんな人の経験を合わせて、やっぱり一つね、座布持っといた方がいいかと思います。で、日本の、ね、禅宗の場合だと、外宗が丸い座布で、臨済宗さんが四角い布団を2つ重ねてっていうのが多いスタイルが多いんですけども、外宗の場合のね、丸い座布、がまあいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それにはね、ただいくつかの注意点があって、まずね、どこで手に入れるかなんですけども、これはもう楽天で座布で調べてください。座布は座禅の座で、布は布団の布ですよ、ね、あるいは布って場合もあるので、本当は布団の布なんですよ、ですね、でそれで調べればいくつかのお店が上がります。まあ、楽天ですから支払いの方法とかね、楽天の会員の人だとそのまま払えます ね、でそれで私は最近ね一つ買って、浅草の仏壇屋さんのとこだった。それちょっとわりかし良かったんで、後で私のメーリングリストの人には全員お送りしますけども、サイズがね、座布の直径が27センチ、30センチ、33センチっていうね、3つの分類があって、で、女性の小柄な人は27センチ、で、男性の大柄な人は33センチ、まあ私のこれ33センチですけど、ね。にして、でそれで布のカバーの、ね、材料が綿とあとビロードと両方あるんですよ。でビロードっていうのはちょっと贅沢に聞こえるかもしれないけれども、実はね、私が、外州の時にいたお寺は、まあ、日本で一番座禅するっていうんで有名だったお寺ですけども、そこみんな座布がビロードだったんですよ。でそれはもう贅沢っていう話ではなくて、もう実際問題としてね、でビロードだと乗ると滑りにくいんですよね、滑りにくくて柔らかくて、だから、私らビロードを使ってたんですけれども、ただなかなかビロードの座布っていうのは手に入らなかったんだけど、そこを珍しく、両方ありますね、サイズが3つに対して面とビロードと、ね、両方ですね。でただね、それをそのまま買うと、もうで中身はパン屋っていうね、英語で言うとケポックですね、パン屋がぎゅうぎゅうに入って送られてきます、ただね、それだとね、もうあまりにも、お尻が高くなりすぎちゃってちょっと使いにくいです、ですから、でそのでそザフには、ね、必ず名前を、ね、書く白い部分があって、でその裏のところが普通縫製されてなくて開いています。でそこからケポックを取り出してください。で取り出して半分ぐらいの高さにしたらちょうどいいかなと思います、ね、でそれでその取り出したケポックはプラスチックの袋に入れてどっかお尻にしまっといて、で1年も使っているとまたペシャンコになってくるから、ケポックを足していくっていうね、そういう使い方が基本です、ね、であとは、まあ、よく日光浴をさせてね、しけらないようにする、ね、 っていうようなことで、ちょっとねこれはもう、一般の関係者の人にはだいたいなるべく座布を持ってもらおうと今思ってるんですよね。だいたい3,000か5,000ぐらいしちゃうんですけど、まあね、瞑想するっていう非常に自分の人生にとって一番大事なものの非常に重要な道具ですから、そのぐらいのね出費はちょっとしていただきたいかなと思いますね。でそうすればもうそれが座布っていうのは単なる座禅クッションっていうねメディテーションクッションっていうものではなくて、やっぱりその瞑想そのもののシンボルになるんですよ。まあ、特に日本の禅宗の場合は座布っていうのを非常に大事に扱ってきて、で雲水も外州の雲水は旅行するときに必ず座布を腕に持ちながら旅をする。でそしてあるお寺に着いたらその座布を持ってそこで座禅をするっていうのは基本で、そのぐらい座布っていうのが重要視されて、あるいはある意味神聖視されてたっていう面があります。でそれに対してある他の瞑想の伝統において座布というのはほとんど重要視もされなくて、まあなんかあったらあったら使っていいんじゃないのっていうぐらいのね態度のところも当然ありますよ。であるいは座布をもう使わないで床にペタンと座るのがこれがオーセンティックな座り方なんだっていう主張をする人ももちろんいます、ね、それももちろん私もいろんなとこ見てますから、ね、座布を使うのはなんか座布を使うのは軟弱だっていうね、そういうイメージなんです。だから座布を使わないでペタッとコンクリートの床に座るのがこれが正統的な仏教瞑想なんだっていうような考え方を持つ人たちグループもいることはいます。でもそれを全て踏まえた上で最終結論としては座布持った方がいいですっていうのが私の結論で、それにはねサイズと布の材料を考慮しながら選んでください、ね。この間東さんが27センチのを選んだのでそれは後でお見せしますし、で私のはこれ33センチですから、それで大体自分に合うのが分かるかと思いますので、ね、ぜひ座布をお持ちください。でそれでなるべく、それを自分の家での瞑想に使って、で日常座禅会ぐらいだったらいいですけどね、精神の時なんかは、座布を一緒に持ってこられるたら一番座禅しやすいかと思いますね。っていうのはそれが瞑想する人間としての基本なんですよ。座布ってメディテーションクッションをいつも、リトリートなんかの時は持って行ってそれで座る。でそれで、その座布の高さですね、それをケポックを出し入れすることで調整して、でその高さを微妙に調整することで、座禅の姿勢を調整していくっていうのが瞑想の基本の基本です。こういうね技術的なこともやっぱり大事なんですよ。こういう技術的なことをいい加減にするとなんか瞑想そのものが変なところで止まってしまうってこともありますね。で瞑想のね一番急所の部分はここ数ヶ月の間かなりもう突っ込んでやったので、これからはねそれを補助するようないろんなことですね。それこそ、座布っていうこれは身も蓋もない単なる物質に過ぎないですけども、それもやっぱり大事なので、それをきっちり、それぞれが瞑想する人間が用意をするっていうのは基本です、ね。ですからその案内をね案内メールを出しますので、なるべく、手に入れてみてくださいね。驚くほど座禅がしやすくなるはずです。というのは座禅しやすくしやすいかしにくいかはこの尾てい骨の下に入れるその座布の厚さによるんですよ。厚さが低すぎてもダメ、高すぎてもダメっていうの。そこで本当に微妙な微調整をすることで、背中がまっすぐに立って、でそうすることであらゆる、上半身の、歪み痛みが消えていくっていうのがありますので、ですからちょっとこういう技術的なこともきちんと、重要視していきましょうっていう、ね、そういう話です。はい、以上です。 はい、それでね、今日の話題なんですけども、今日の話題はね、話すことに関してですね、スピーチに関してです。で、まあ、話すことっていうのが、まあ、今、それこそ今、5回やって、5回、5つの戒律の中で、4番目のね、ムサワーダ、ね、要するに、真実でない言説ですね、嘘ってことですね、それを言わないっていうのが、もう戒律の中でありますけれども、だから何を喋るかっていうことがこれとてつもなく重要な問題ですね。それは私にとってもそうだし、その私の話を聞く相手にとってもですね。だからお互いに自分が何を言うのか、あるいはそれは自分にとっても大事だけど、それは社会的にも、あるいは家族の中でも非常に大事になってくる、ね。それを今日ちょっとね、仏教の立場からちょっともう一回復習していきたいと思います、ね。で、その一つのポイントは、まあ、後で手の端子かなんかのテキストを読んでいきますけども、もちろん、ね、真実を言うとか、そういうこともまあ たくさんあるんですが、まあ、これはもう大体、まあ、後で読みますけども、まあ、これは大体、解明し尽くされて、あとはやるかやらないかっていう問題だけだと思うんですけどね。嘘を言っちゃいけない、真実を言わなきゃいけないとか。で、それも、やっぱり、荒い言葉で言っちゃダメで、ね、親切な言葉で言わなきゃいけないとかね。そういうような、まあ、本当にオーソドックスな、その、仏教は話すことをどう捉えていくか、あるいはどういうふうに話すべきかということをね、もう答えが大体出ているんですけども、今日はね、まあそれだけだったら、まあ今までも何回も話した内容、私自身も話したことですし、で、まあ他の先生方も散々話されているので、まあ今日は一応まとめてそこもやりますけども、今日のね主な目的もは、まあ、笑いなんですよ。で、今日の題はね、自分を笑い飛ばすというふうにしてください。自分を笑い飛ばす。ね、で、その自分を笑い飛ばす、視点っていうのが、我々にとって恐ろしく重要な視点だっていうのは、多分皆さん自身も感じているかと思います。まあ、今日ちょっとね、新しい人か、かなり聞いてらっしゃるので、まあ、どういうバックグラウンドをご存じ上げてないのでね、ちょっと何とも言えないですけども、ただそれはすぐ分かるのは、皆さんが知っている本当に世界最高レベルの仏教の先生方っていうのは冗談ばっかり言う人たちじゃないですかね。まあ一つの例で、まあ、この法王様で、まあ、すでに笑っちゃってますけど、この人にで、この方実際会った人なら分かると思うんですけども、講演会なんかではほとんど親父ギャグですよね。もうジョークを飛ばしっぱなしなんですよ。もう登場してから、その会場に登場してから出ていかれるまでね。で、まあ普通に真面目な仏教の話をしてから、それをさっとまたジョークをやってねっていうですね。で、なんていうかな、その私が知っている、あるいは、まあ、そこに真ん中に木流しの禅僧いらっしゃるけど、今うちの小正老師ですけどね、まあ、この人も実ユーモアの人で、で、この内山小正老師というのは明治の末に、東京で生まれた方で、だからまあ江戸の人ですね、江戸落語の人で、で本当にね、この老子の話し方っていうのは東京の落語家の名人の話し方でだったんですよ。ちゃきちゃきの東京っ子で、江戸っ子でね、標準語ではない東京弁ですね。東京弁と標準語というのは全く違うもんだというのは皆さんご存知のように、その NHK のアナウンサーがしゃべるような冷たい標準語ではないあったかい東京弁ですね、まあ、それは落語の世界にありますけれども、 それをそういう口調の方で、で露地自身が落語が大好きで、で落語の話をね時々法話の中に入れることもあったんですよ。だからじゃあそれはダライラマ法王様とか下古書老師の個人的な趣味なのかっていうね、その人たちはそういう落語とかそういうものが好きで、ジョークが好きでっていう、そういう人柄だとか趣味なのかっていうと、どうもそうではなくて、その笑いっていう笑うポジションっていうのがかなり、そのまま悟りのポジションとは言わないですけれども、それにかなり近いところにあるね。ですからお笑い芸人はそのまま悟ってるってことはないんですけども、逆は真なんですよ。だいたい悟ってる人っていうのはそういうユーモアにあふれて、ジョークにあふれて、一日中人を喜ばせるための冗談を言う、時にはかなりきつい冗談を言ういうような人たちですね。私が知っているすべての仏教の本当に悟られた先生方っていうの、で私が知っている中で仏教悟られている先生方で堅物で冗談の一つも言わないなんていう人は一人も実は私知らないんですよ、ね。それはお前の会った人が特殊なんだろうと言われたらそうだけど、でも私が会ったのは、お会いしてきたのは本当に超一流の誰もが認める仏教の先生方だったんだね。でその方々の共通点がユーモアであり笑いであり、っていうのはなんね。だけどただあんまりこれについてはあんまり分析がなかったんで、今日はねちょっとそこら辺を、見ていきたいかなと思うんですよ。っていうのは何て言うかな、今日の題は自分を笑い飛ばすなんだけど、自分を笑い飛ばす、何を笑い飛ばすか、もちろん自分の愚かさをですね。でその愚かさを我々は笑い飛ばさなきゃいけない。で仏教というのはもちろん基本的には全ての問題の苦しみの根本のところに無知っていうものがある、無明っていうものがある、ね、愚かさっていうものがある、これが根本的な我々の苦しみの原因じゃないですか、ね、でそれをどうやって乗り越えるか、それが知恵っていうね。だから仏教は先日めるは要するに愚かさとそれを乗り越える知恵の物語とも言えるわけですよ、ね。でその愚かさっていうのがなんか仏教の方に書いてあるようなものに過ぎないだったらば、別にそれは、そういうもんなのねって話になるけども、その愚かさっていうのは私の愚かさじゃないですか、皆さんの愚かさじゃないですか。もうそれもはい、これは無明ですっていうね、アビッチャですなんていうふうになんか抽出できるような愚かさではなくて、実にバカなことをやってしまう、バカなことを考えてしまう、この生々しい愚かさじゃないですか、ね。でその生々しい自分自身の愚かさを乗り越える、その第一歩が私はそれを笑い飛ばすことだと思うんですよ、ね。でその笑い飛ばすっていうところで、もしサンガっていうものが本当に健康に機能してるんだったらば、そのサンガが、それを笑い飛ばす。だけどもそれはものすごくある意味危険な領域に入っていて、当たり前じゃないですか。だって自分の愚かさを誰かに笑われるんですよ。こんな不快なことないじゃないですか。だけども奇跡が起こるのね。法王様とか内室氏とかそういう人が笑うわけね。君はバカだねってね。でその時に私らは法王様とか内室氏に対して反発を感じることは一切なく、自分も一緒になって自分の愚かさをわははって笑える、ね。でなぜそれが成り立つかっていうと、法王様とか内室氏っていう人に対する尊敬と信頼があって、でそれとその人たちの知恵の深さと そして知恵の深さによって、照明が当てられた自分の中の愚かさと、っていうそういう条件があった時に奇跡が起こって我々は自分の愚かさを笑い飛ばす。で、笑い飛ばす前にはもちろん愚かさを認識するっていうのがあって、認識した上でなんてバカだったんだっていうふうに笑い飛ばす、これが本当の基本ですね。で、そしてそこいら辺がサンガっていうものの命に関わってきます。で、もしサンガっていうものは本当に正常に健康に機能しているんだったらば、そういう、健康なユーモアの精神と笑いの精神があって、で、サンガの中のメンバーの愚かさをみんなで笑い飛ばす、ね、だけどもその笑い飛ばされた方が絶対にムカッとも来ない、あるいは侮辱されたとも感じない、それはなぜかって言えば、そこに本当の知恵があって本当の信頼があって、で、そのサンガのメンバーを愛しているからこそみんなで笑えてます。で、だからそれはよっぽどの信頼感がないとできないことなんだけども、で、ちょっと外すととんでもないことになることなんだけども、私としてはね、やっぱり一方庵っていうサンガが健康で、で、本当に機能してほしくて、で、その時に、笑いとかジョークっていうようなものが、非常に鍵になっている。まあ、こんなことはね、あんまり普段考えたこともないし、まあ、なんとなくだったんですけども、ただね、ちょっとここら辺は一応私が言葉にして整理し直しておかないと、ここから先いろんなね問題が生じかねないので、だから私としてはこういう、笑いってものに対してどういうスタンスを取ってるかをね、今日はちょっと発揮させておきたいと思います。で、そしてそれが、私が見るところ、仏教の場合の知恵とか悟りっていうようなものと非常に直に深く密接に関わり合っている。だからこそ大乱法とかね、内山小四郎氏っていうような仏教界の最高レベルの先生方が揃いも揃って、冗談が好きで、ジョークが好きで、いつも一日中みんなを笑わせることばかり気遣っているっていうね、そういう、人ですね。まあもちろんそのもう一つ前に、そういう先生たちはいつも、まあ、上機嫌だっていうのがあるんですけどね。だから、まあ、上機嫌じゃなかったら、そうか、上機嫌だから一日中ジョークを飛ばしていて、上機嫌だからそのジョークに毒がないわけね。で、ジョークっていうものに毒があるジョークっても当然あるけど、それはなぜかって、その人が不機嫌だからですよね。不機嫌で惨めで、だからそういう人が飛ばすジョークにはそれぞれ毒があって、で、その毒に当てられた方は嫌な気持ちになってくる。だけども上機嫌の先生方が飛ばしまくるジョークには一切の毒がなくて、だからその周りが笑いに包まれていくっていう、ね、いう結果を生んでいます。だからそこら辺ね、非常に、あまりこういうことを話題にしないんですけども、仏教のストレートにはね、だけどこれ非常に大事な側面だし、あるいは私自身が非常に重要視している側面なので、今日はね、そこをちょっと、明らかにしていきたいと思います、ね、はい。で、ただね、仏教の場合、right speech、ね、正しい、言葉の使い方っていうにはもちろん標準があって、まあ、それはもちろん八正道の一つとしてあるわけで、でその後ね、正しい言葉の使い方っていうことで、戒律的にもあと、いろんなレベルでね、しょっちゅう話されているので、まあ、いろんな先生方がですね、ですから、まあ、それの代表的な文章を読んで、まあ、これが仏教の場合の、 代表的な標準的な考え方なんだよということもちょっと押さえておきたいかと思います、ね、はい、一応今日がそれが今日のテーマはそういう点です、ね、はい、それで、まあ right speech ですね、正しい話し方、ということに関する非常に長い伝統が、まあ、もちろん仏教の中には当然あるわけですよね。でそれが、まあ、もちろん嘘をつかないね、もうさっきやったムサワーダ、嘘をつかない、というような、ところから始まって、もっと具体的にどうしたらいいのかっていうようなところまで、ね、こうのがあって、まあ、それの一番現代的なまとめ方がティク・ナット・ハンさんによってなされてますので、まあ、それのマインドフルスピーチっていう、ね、ところもちょっとテキストで後で読みますけどね。だから仏教の代表的な right speech、正しい言葉の使い方、正しい話し方に関する、基本的なテキストを読んで、まあ、こういうことがあるんだけども、まあ、ただ、それプラス、まあ、その中で笑いを取りながら話せない、そういうことはないんですよ。普通のテキストの中にはね。なんだけど、なぜ今日そんな話題にするかっていうと、やっぱり、実際問題として仏教の本当に最高レベルの先生方の話っていうのはいつも笑いに包まれている、ジョークに包まれているっていう現実があって、ね、でそれプラス、その笑いの精神、自分を笑い飛ばす精神っていうのが、それが何ていうか単なる雰囲気を和らげるためにとかね、そういうレベルの話ではないんですよ。つまりダラヤマ法王様がなんか仏教の非常に真面目な硬い話をしていて、ちょっと硬くなりすぎたんで、ちょっと会場の雰囲気を和らげるためにちょっとジョークを飛ばすっていう面も確かにあるんですけどね。っていうか、まあ、この人、この方は登場してからすぐにジョーク飛ばしまくりますけどね。だからまあ一気に会場が和んじゃうんですけど、最初からね。だけどそれだったら単なるスピーチの技術に過ぎないじゃないですか。だけどあの方たちの話にの中でのユーモアの位置づけっていうのはそうではなくて、もっと一番本質的なところでそれが重要視されているっていうことですね。いいですか。でじゃあそれはどういうことなのかっていうと、まあ、そこら辺からようやく入っていきますね。はい、でまあね、このある方からちょっとメールいただいて、なんていうかな、非常に自己を分析するね、力のある人で、いつもこの人のメールっていうのはもらうたんびに法案の材料になるような、メールなので、ね、まああれなんですけども、こういうことなんですよ。まあね、一般の中ではこのペインボディっていう話を、散々してきています。ペインボディですね。でペインボディはもちろん仏教用語としてはいくらでもいろんな使い、いろんな言葉が当てはまりますけども、まあ、代表的にはね、三拍子なんていう結び目ですね、 not、 K-N-O-T の not ですね、とかね、まあ、要するにどういうことかというと、我々が生活していてネガティブな感情が湧き起こってくる、ね、そしてネガティブな感情が湧き起こって、怒りだとか不安だとか恐怖だとか嫉妬だとかね、 疑いだとか。で、そういうものが湧き起こって、湧いて、はい、じゃあ、まあ、怒って、はい、そう、怒りが消えて、はい、何もなくなりました。っていうふうには普通はならないわけなんですよ。どうなるかというと、怒った時に、怒りっていうのは必ず後を残していってしまうのね。自分の中に。これはもう仏教理論も何もあったもんじゃなくて、皆さん自身が考えればすぐ分かるはずです。ね、で、でそしてその後がどういうふうに残っていくかというと、それがちょうど、ね、ネガティブなエネルギーが蓄積されていくような形で残っていって、でそしてそれは、ネガティブなエネルギーがそのままの形じゃなくてもね、なんか貯蔵されたような形で残っていて、でそれでちょっとでも何か同じような状況があると、それがムクムクムクムクって湧き起こってきてしまう。まあこれはいくらでもあるかと思います。ね、例えばまだある方と付き合って、ね、まだ時間が経っていない。だからその人と付き合う前に山ほど嫌なことを経験してきた。でそれでまだ付き合って日が浅い人がポロッと何かを言った、ね、ポロッと何か言ったことは別にそう何の悪意もないし何のあれもないんだけども、その人が急にカンカンに怒り出す。なんでこっちさ、山ほどあるじゃないですか。それは当たり前ですよ。なぜかって言えば、そのポロッとした一言がその人の中のレインボーディーを刺激してしまった。刺激してしまったことで以前同じようなことを言われた実に嫌な思い出が蘇ってきてしまった。で、だけどその嫌な思い出というのは別の A さんという人に対しての嫌な思い出であって、目の前の B さんとは一切何の関係もないんですよ。だけど目の前の B さんがポロッと言った一言が A さんの中のペインボディを刺激して、その人の中のペインボディを刺激して、この B さんと関係ない A さんに対する怒りを今度は B さんにぶつけるっていうことですね。こんなのはもう日常茶飯事で起こっていることじゃないですか、ね、もう世の中で起こっていることですね。ですからなぜこの人こんなに怒っちゃうのとか、まあ、それは いくらでも皆さん毎日毎日経験していることで、で その、原因になっているものが自分の中のペインボディ。まあこれは、まあ要するに自分の中にモンスターがいるようなものですね。モンスターがいて、モンスターは普段はおとなしいんだけども、なんかの拍子になってムクムクムクムクって起きてきてしまう。で、その時、もうその人はモンスターに操られているから、もうまるで別人のようになってしまう、ね。そんなこといくらでもありますね。だからなんていうのかな、よく殺人事件が起こって、その殺人犯とされた人のが住んでいたところへ行って、近所のおばさんたちに、あの人どういう人でしたって聞くと、それは言うに、とても殺人するような人に見えませんっていう、みんな言うに決まってますよね。それは当たり前の話で、最初は普段から殺人するような人なんているわけがなくて。だけど、普段はおとなしい人の良いような人の中にモンスターがいて、で、モンスターにスイッチオンしちゃえば、その人は何するかわかんない。っていう、そういう特殊な人がいるって話じゃないですよ。我々全員がそうだって話ですよ、ね、ここの部屋にいる全員がそうだし、このポッドキャストを聞いている全ての人がそうだっていう話ですよ。勘違いしないでくださいね。で、我々全員の中にそういうモンスターがいて、で、だから そのモンスターが動き始めたら自分で止めようとしてももう止まんなくなってしまう、ね、そんなことばっかりですね。だから私らが普通に理性的に考えて、あ、これはいいな、じゃあやろう、これは良くないな、やらないなんていうふうにして自分の行動を勝手に決められるんだったらいいんですけども、決められないじゃないですか。分かっているけどもやってしまう、分かっているけどもやらないね、ことばっかりじゃないですか、我々の普段の生活っていうのは。でそれはなぜかって言えば、我々の中のモンスターのためですね。それはね、はい。でそれで、でその自分の中の、モンスターをきっちり見るのか見ないのかっていうところで、この瞑想とか何とかうまくいくかいかないかが、まあ、境目になるんですよ。これは当たり前ですけどね。だけどこれはもう散々高校1年行ってきたからまあいいと思うけど、まあ一応言っておきますけどね、去年の震災 3.11 以前と以後で本当にこのなんていうか瞑想業界というかまあ業界があるかどうか知らないですけど、こういうスピリチュアルな世界は見事に2つに分かれちゃったじゃないですか。これはこの業界ちょっとでも知ってる人なら分かるかと思いますけどね。だけど私はこれもずっと言ってきたけども、それは 3.11 以前でもすでに分かれていて、すでに分かれていたのが 3.11 以降それがより明らかになったっていうだけだと思ってます。じゃあどういうふうに分かれているかっていうと、要するにもうこれはモンスターの視点から言うと発見していて、モンスターっていうものをきっちりと見てそれを乗り越えていこうとしているのか、逆にモンスターっていうものから目をそらしてどっか遠くに何かユートピアを求めていくのかっていう、その違いですね。この違いは 3.11 以前にもありました。あったけどもなんかそこははっきりしなかったんですよ、ね、だけど 3.11 以降はもうはっきりしちゃって、でどういうふうにはっきりしたかというと、その、モンスターっていうものをきっちりと見つめた上で、それを乗り越えていこうっていう人はそのままそっくり 3.11 の震災の、っていうものをリアルに見つめて、でそれをどう乗り越えていくかっていうことになっています、ね、でだけど逆に言うと、自分のモンスターを見つめないまま、あるいはモンスターから逃げようとしてスピリチュアルなことをやっていた人は 3.11 ってなった時にさらに 3.11 の現実から逃げてしまう。でどう逃げた上でその本当の 3.11 が引き起こした震災 のリアリティをきっちり見ることもなしに、もう自分の妄想の中だけで、突っ走ってしまう、ね、何かが怖いって。だからどこがどういう理由で怖いんですかって言っても何も答えが出ない、ね、それが、まあ、一体例えば放射能に関してどれほど今多くの人が努力してきっちりと検査して、これだったら大丈夫、これだったらだったら大丈夫だからマーケット出せる、これだったらマーケット出せないっていうね、これをきっちりやっている。でそれをやらない限り東北の農家の人たちが、まあ、本当に生き残っていけないから、でそこは本当に、厳しくやっています、ね、でだからもうそれはもうそれとしてきっちり、具体的に危険を避けていくっていう作業をすればいいだけの話なんだけれども、だけど自分の中のモンスターから目をそらしてきた人たちっていうのは 3.11 のそういうことから目をそらしてしまって、もうとにかく遠くの食べ物は一切ダメなんだとかねっていう極論に一気に走ってしまう、ね、まあ、とにかくもうこういうものは絶対ダメなんだ、じゃあダメだったらじゃあ対案は何かあるんですかって言って、それも対案はなくて、とにかくダメだダメだダメだダメだダメだっていうだけの話でねっていうふうに見事に分かれちゃったんですよ。つまりスピリチュアルな世界できっちりと自分の あのモンスターを見つめている人が今何やってるかっていうと、東北支援ですね。本当に具体的な東北をどうやって支援していくか、どうやって復興していくかですね。だけどモンスターから目をそらした人たちは、まあ東北支援なんか目もくれないで、反対反対反対反対反対、怖い怖い怖い怖い怖いだけでわけわかんなくなっちゃった、ね。まあこれはもう本当にそうですよ。だからそこがなんていうかな、あのモンスターっていうものをどう今まで見つめていたか、あるいは見つめてこなかったかの違いが 3.11 以降特に出てしまったということです ね。はい。それでまあそれは、ね、もう散々話してきたことはもういいんだけど、でそれでね、そういうちょっとペインあもうあの今日ね、今日新しい人かなりいらっしゃるんで、ペインボディでもしかしたらご存じないかもしれないんで、ちょっと今説明しただけなんですけども、ね。まあ、これはもう嫌ってほどペインボディに関しては何回も何回も話してきたので、過去のポッドキャストを聞いてくださいね。はい。でそれで、ある方、その方も自分の問題がもうペインボディだってことはもちろん分かっている。でそして、まあ、この方が、リトリートに参加して、で、そのリトリートの仲間たちが、述べる、ね、あのペインボディの話に非常に共感して、ね。だけども、この人も非常に不思議なことで、まあ、こんな風にね、まあ、最近私が、執着って言っても、なんて何かいいものに対する執着なんて大したことないってこと散々言ってますね。なんか絶世の美女に対する執着とかね、ハンサムなね人に対する、男性に対する執着とか、お金に対する執着とかね、心地よいものに対する執着とか、美味しい食べ物に対する執着とかね、そんなも全然大したことないんですよ。何と比べたら、自分の惨めさに対する執着と比べたら、自分の不幸せに対する執着と比べたら、自分の、ね、そういうネガティブなものに対する執着と比べたら、そういうなんかいいものに対する執着なんて本当吹けば飛ぶようなもので、だから私は全然そんなこと心配していません、ね。ある人が、ね、綺麗な女性に狂ったとしても、まあ、それから覚めるのはもうすぐじゃないですか。ね。あるいは、ね、若い、ね、ハンサムな人に狂ったとしても、そこから覚めるのはもうすぐ覚めますから、ね。だけど、だからそういう何かいいものに対する執着なんて大したことないし、そんなのもすぐ覚めるし、でもちょっと大やけどするぐらいでちょうどいいのかもしれないしね。だけど、そんなことよりか、はるかに悪質で、はるかに、ねちょねちょっとしてて、はるかに、時間かかるのが、自分の惨めさに対する執着ですね。だからね、仏教なんかで、例えば三毒ってものがあって、三毒は何ですか？執着と怒りと無知ですよね。そうすると執着というと、まあ、要するにそんなお金に対して執着持っちゃいけないよぐらいのね、レベルで話すからわけわかんなくなるわけですよ。だからお金に対する執着なんか、そう大したもんじゃないじゃないですか。で、そんなことよりか、本当に今の現代の我々が一番強力な執着を持ってるのは何かって言ったら、もうはっきり言うけど、自分の惨めさに対する執着ですよ。自分の不幸せさに対する執着ですよ。この自分の惨めさに対する執着と比べたら、お金に対する執着なんて吹けば飛ぶようなもんですよ、本当に。なぜか。だって、なぜかって言えば、自分の惨めさに対する執着であると、一生惨めな生活を送るからですね。一生惨めな生活を送って、一生惨めさから縁を切れないからですね。
うん、だから今までのね執着とか怒りっていうものの解説がちょっとやっぱり私は甘かったと思う、ね、だから執着あ お金に対して執着持っちゃいけませんなんていうレベルで仏教の基本を教えたってそんなもん変な役にも立たないじゃないですか。それ以下執着を教えるんだったらあなたの惨めさに対してあなた強烈な執着持ってるでしょうっていうことをちゃんと言わないと、ね、そうするといよいよ仏教の勉強がリアルになります、ね、お金に対する執着とか異性に対する執着なんていうレベルよりかはるかに深いレベルに行けます。なぜかそれが我々の執着の中心にあるから、ね、はい。でそれで、っていうようなことをまあここ1ヶ月ぐらい言ってるんですけども、自分の惨めさに対する執着っていうね。で、それで、まあ、この人が言うには、とても身につまされています。自分の惨めさに対する執着、本当に根深いし、強力だと感じています。で、で、まあ、自分が参加したリトリートとか座禅会で他のね参加者の人が何もが自分のペインボディの問題についてね非常に真剣に明晰に語っているのを見たんだけど、それに対して自分自身のねこのメール の人は自分のペインボディっていうのはそんなに簡単に口で皆さんに私はこういう形のペインボディを持ってますなんていうふうには明確には言えないぐらい何重にもカバーされたペインボディがあると感じた。つまり誰かが非常にクリアに明確に自分はこういうペインボディがあるんですってね語った。で例えばある人は、自分は慈悲っていうものに対する、なんだ、そうじゃなくてね、その人は、ね、なんて言ってたかというと、自分は、とにかく他人を救わなきゃいけないっていう、なんかそういう執着があるっていうようなことを言って。でも他人を救うっていうのは、本当に他人がかわいそうだから救うんじゃなくて、自分から逃れるために他人を救いたいっていう、もうだから自分はインチキなんだっていうことを自分でもう見抜いちゃってるっていうね。そういう話を、まあ、今日とかなんかされたんですよ。ね。でも、だからそのぐらいその人自身は自分が他人を救いたいと思うのが偽善だってことを自分自身が見抜いちゃっているっていうぐらい自己分析をしちゃってるわけね。で、まあそういう話を聞いて、まあこの人は、はすごいなと思うけども、でも自分のペインボディはそんな、そのぐらいの分析が歯も立たないぐらい、もっと何重にもカバーされちゃってる、ね、でそれでまあここからが面白いんですけどね、だけどだからまあそういうね他の人のペインボディはすごいけどもだけども私のペインボディに比べたら大したことないっていうその人は言うわけね。私のペインボディだから私のペインボディが一番すごいんだっていうわけのわからない自慢というか、ですね。で、ありえないですが、もし本当に一番ペインボディとすごくても、それがどうしたという話。だから、すごく包み込んでカバーしまくっているのに、私のペインボディが一番すごいと世の中から全認められるまでこのペインボディは手放せないというような本当に盗作した考えがある、うん、これすごいでしょ。これそこの凄さわかりますかね、だからこの人はもう全部見抜いちゃってるわけね。そのペインボディが自分のペインボディっていうものが、自分のペインボディ分かりますね。自分の中のネガティブなエネルギーの塊のことですよ。 ね、自分のそれは皆さんがなんかちょこっとパートナーに嫌なこと言われた時にうわっと自分の中に湧き起こってくるそのネガティブなエネルギーのことを言ってるんですよ、ね、でだけどもそれがそんな簡単に分析できないほどカバーされまくっちゃっている、ね、でそれで他の人もあのいろんな人の非常に深い、ペインボディの話を聞いてもでも私のペインボディの方がもっとすごいのよっていうわけのわかんない自慢をしてしまうぐらい自分自身のペインボディに対する非常に深い、執着があるっていうことなのね。でそしてそれはもう完全に盗作してるっていうふうにもう分かっているわけですよ、ね、で、だから、なんていうかなでその時にねあの例えば私が、まあ、この人も またあのしょっちゅういろんな会に出てくる人なんであのまあその人が出てきたとするじゃないですか、ね、そして私が紹介であの世界で一番強いペインボディの持ち主なんとかさんってねっていうふうにあの紹介するとするじゃないですか、ねでこれがねあのこれが今日の話の核心なんですけれども、まあ、さっき言ったように例えばこのダライラマ法とかね、がもうずっと冗談言いまくりの人であるってこと、ね、で、だけどもこの方は絶対に話をそらさない人であることでこの人は本当にストレートに問題点を指摘するそれが心の問題だろうがあるいはもちろん国際政治の問題だろうがね、っていう人ですね。でそしてでその さっきも言ってたように、この方の知恵の深さっていうものとこういう冗談とかユーモアっていうものは関係ないものではなくてだからそういう、この人は仏教の知恵は深いけどもただこの人の趣味として冗談が好きですっていう話では全然ないってことね。それは本当に深い悟りに達しているからだから、そういうジョークとか冗談というものが出てくる。なぜ？それは本当に深い悟りに達しているってことはどういうことかというと悟りの反対のものね、無知っていうものですね無明っていうもの愚かさっていうものを、がきっちりと見えてるってことですね。でそのきっちりと見えた愚かさを笑い飛ばしている何でもって慈悲でもってっていうのが基本的なスタンスなんですよ。いいですか。でそれで、だから要するにこういう方々の話っていうのはもう A さんがバカだとか B さんが愚かだっていう話ではないわけねそれだったら小倉さんがねあれだったらでいて小倉さんがからかって小倉さん頭に来ちゃうわけですよ。そうじゃなくて人間っていうのはなんてこれほど盗作してるんだ愚かなんだっていう観点からこういう人たちはその人間全体の人類全体の愚かさ無知無明っていうものを笑い飛ばしているわけね。わかりますかねここね笑い飛ばしていてで、だけども決してこの人が反発を食らわないのは、2つの点を押さえているからです。で、どういう点かというと、その人類全体がなんて愚かなんだっていう、その人類の中に自分も含めているからなんですよ。これが1つのポイントですね。 要するに自分だけは違うんだよって言って、お前らバカだなって話だとみんな頭にくるじゃないですか。ね。だけど我々はなんて本当にバカだったんだろうっていう、俺は自分も含めてって話ですね。で、もう一つがもちろん慈悲っていう点で。で、そこにはやっぱり慈悲っていうものがあって、慈悲の目でもってその愚かさを見つめているっていうことですね。この二つのポイントがあって、初めて、この人の非常にきつい冗談が反発を食らわないわけですね。でそれで、まあ私も、もう法様と比較するのはあまりにもおこがましすぎちゃうんですけれども、やっぱりそういうとこ、まあ、あるとこまで狙っていて、で例えば、まあ、例えばこの人、あこの世界一重たいペインボディのなんとかさんっていうねいうふうにまあ紹介することもあるかもしれない、まあしないかもしれないですけどね。でだからその時に何て言うかな、私もある意味もちろん非常に危険を犯してるのは分かってるわけね。もしかしたらその人怒り出すかもしれないし、だけども私は絶対その人怒り出さないっていう確信があるから、まあそう言うんですけど、それなぜかって言えば、そういう自分のペインボディは世界で一番重いんだっていう非常にヘンテコリンな執着と、でその執着がどれほどヘンテコリンかを分かって、だから世界で一番ペインボディが重いんだって、それだからどうなのって話、全然自慢にも何もならないわけで、だから自慢にもならないものに対する非常に強い執着と、があるっていうことの何とも言えない盗作した状況っていうものを、まあこの人はもう見抜いてるから、だからそれを私も一緒に見抜いた上で一緒に 笑い飛ばそうよっていうことですね。だいたいそこら辺なんですよ。ですか？だからそういう、人間の愚かさに対しての唯一の武器っていうのはもうそれを笑い飛ばすしかない。で、笑い飛ばすためにはやっぱりその人を傷つけることなしに笑い飛ばすためにはやっぱ2つの条件があって、1つは、その愚かさの中に自分も含めていることですね。で、それともちろんあとは慈悲っていうものですね。この2つが欠けたら、それはただ単に自分の優越感のために人を攻撃してるに過ぎないから。でそういう人を攻撃するんだったらもう山ほど今ネットの世界に溢れちゃってるから、ね、ですね。でそれでそうなんだけど、この人がね、実はなんて、自分は世界で一番強いペインボディを持っているっていう執着、不思議な執着、これ完全に盗作した執着を持っているっていうところまで見抜けたかって話なんですよ、問題は。これただ単に執着を持っている人は絶対に見抜けないんですよ。執着ってものの怖さっていうのは、執着を持っている人は自分がそれは執着だとは見えないって点で、我々はそこから解放された時にのみ、執着だってわかる。でこの人がなぜこういう、ものがからを見抜いたかっていうと、まあこういう経験をされてるんですよ。これ非常に正しい経験なんだけども、どういうことかっていうと、まあこの人もある精神に参加されて、で、その翌日の出来事なんですけどね、まあ、よくね精神の翌日に、まあ皆さんにいろんなことが起こりますね。なんかどういうわけか、でその時どういうこういうことが起こったっていうのね。でそのペインボディの身体症状から、自分のエモーションですね、感情が完全に切り離されているというような、状態を経験しました。瞑想を始めてから溝落ちからお腹のあたりでほぼ常にペインボディがシクシクしているなという自覚はするようになっていました、ところがその精神の翌日はそのシクシク自体はあるのですが、 本当にただの物理的なシクシク でそこにエモーションが全然絡みつかないんです。というかいつもはエモーションがペインボディに絡みまくってさまざまなネガティブなエネルギーを引き起こしているのだなと、2つが離れた状態を経験して初めて分かったのです。で、エモーションが絡まないととてもケロッとした爽やかな一日になりました。これ分かりますかね。分かるかな。これめちゃくちゃ今重要なこと言ってるんですよ。ですか、つまりね、ペインボディっていうのはある意味身体的な症状でもあるんですよ。で、これを、普通の何も分かってないお医者さんに見せたら単なる胃腸が悪いのにねとかね、なんかに なっちゃいますけども、人間は単に肉体的にだけ胃が痛むはずがないじゃないですか、ね、それはここにはここに看護師さんもいらっしゃるけども、そこには必ず人間の心の問題が絡んじゃいますよね。だけど心の問題がどう自分 の胃腸のシクシクに絡むのかっていうのははっきりしないから、まあ、お医者さんとしては胃薬でも出すしかないんでしょうけどもね、だけどもそれはやっぱりもうペインボディとしか言いようのないネガティブなエネルギーの集積として胃がシクシク痛むってことだと思います。ですか。だからそういう胃のシクシクは胃薬をいくら飲んでも全然治らないですね。で、それでその人は何を経験したかというと、そのペインボディからエモーションというものが完全に分離している。で、だからエモーションが分離していると感情というものが分離していると、シクシクっていうのは単なる純粋に 100% 純粋な体の、症状であって、で、体の症状はただ症状に過ぎないから、ただお腹がただシクシクしている、でピアリオと終わり、ね、だけども普段はお腹のシクシクからにエモーションが絡んで、でそれで、非常にさまざまなネガティブなエネルギーを引き起こしてしまう、ね、だからお腹のシクシクっていう身体的症状は客観的に存在するんだけども、それがただ単なる、体の症状にとどまるのか、そこにエモーションが絡んじゃってもうさまざまなネガティブなエネルギーをそこから生み出していくのか、全く違ってきちゃうわけですよ。で、もしそこにエモーションを絡めないんだったらば、体のシクシクとした症状があるだけということになります。それは。で、それは苦しみではないです。お腹がただ痛いというだけで、ね。人間の苦しみというのは 100% エモーショナルなものだから。ですか？で、でその時に、なんていうかな、そういう状況を経験したからこそ、逆に言うと自分の、エモーションに対する、あ、ごめんなさいね、ペインボディに対する執着が非常にクリアに見えたっていうことですね。で、これ一体どういうことなのかというと、もう簡単な話で、なんていうかな、その、そこでちょっと形ある世界と形のない世界の話を持ち出さないとわけわかんなくなると思うんですけども、要するに、エモーションがね、ペインボディにエモーションが絡まないっていうのはどういうことかっていうと、もし我々がイコール体であり、我々がイコール感情であり、我々がイコールティンキングマインドだったらば、それに対して、 客観的でいるってことは我々はできないんですよ。これも散々ずっと最近ヴィパッサナっていう意味で話してますけども、あのヴィパッサナとは何か、ヴィパッサナとは、絶対的平静さで、物事を客観的に見ることっていうのが定義ですね。でこれは、まあ、あの有名なヴィパッサナセンター行けばそういうふうに教えられます。で、まあ、でその何を見るか、ね、体の感覚だったり、まあ、いろんなあるけども、それはそう大した問題じゃなくて、本当に大した問題なのは一番急所なのは絶対的平静さで見るっていう点だけなんですよ、ね、で絶対的平静さで体の感覚を見るか、ね、あの心を見るか、それをどういうテクニックを使ってかっていうことが、まあ散々言われていて、それによって何とか式ヴィパッサナ、何とか式ヴィパッサナなんて言われちゃってますよ。なんかそういうカテゴリーが大好きな人たちにとってはね。そして一方でやってるのは山下良道式ヴィパッサナって何か言われてるみたいになったけど、そんなものやってねえぞって、まあ、まあ私も反論してますけどね。で、まあ、もう一回言いますと、一方では山下良道式ヴィパッサナなんてそんなもんやってません。とだけ言っておきますね。はい。で、だから、そういうヴィパッサナの対象とか、ヴィパッサナのテクニックっていうのは、本当はどうでもいい問題であって、本当のヴィパッサナの急所っていうのは、絶対的平静さってことなんですよ。ね、だけど、その絶対的平静さっていうのは、ヴィパッサナやった人が分かるように、まず無理ですね。なぜか。絶対的平静さはどういうことですか？執着と怒りを持たないってことでしょ？で、だからそれはなるべく執着を持たないようにしよう、なるべく怒りを持たないようにしようっていうような話だったら、まあわかるわけですよ、ね、今は強烈な執着を持っていた、強烈な怒りを持っていたから、まあそれをだんだんだんだん少なくしていきましょうっていうようなレベルの修行だったら、まあまあまあわかるわけですよ。だけどそんな甘ったるいものであるわけがないんです、ヴィパッサナっていうのは。で、ヴィパッサナというのは本当はもう 100% の絶対的平静さを最初から要求されるものなのね。ってことはどういうことかっていうと、 100% の絶対的平静さがなかったら、それはあなたはヴィパッサナなんかやってないよって話になるんですよ。それはただ単にあなたは執着と怒りを持ってるだけだよって話になって、それは将来、いやそんなこと言ったら将来そういうものにだんだん近づいていくと思ってるんですけど、そんなの嘘ですよ。そんなものヴィパッサナであるわけがない。なぜかって言えば、ヴィパッサナの絶対的条件っていうのは絶対的平静さだから。だから絶対的平静さが今ないんだったらば、それはヴィパッサナとは言えないんですよ。わかります？ね。で、それで、絶対的平静さっていうのは、もちろん今我々が生きている領域では無理です。我々はどうしたっていいものに対して執着を起こして、嫌なものに対して怒りを持たざるを得ない構造になっているから、いいですね。で、そういうことを含めると、何が見えてくるかというと、これも何回もずっと言ってきたけども、ね、もし、ね、小倉さんがそういう形のあるティンキングマインドと形のある体と形のある、エモーションの集合体に過ぎないんであるならば、そういう小倉さんが絶対的平静さでもって何かをヴィパッサナするってことは 100% 不可能です。無理です。それいいですね。それは努力して、今努力が足りないからって話で、どんな努力をしたってそういう絶対的平静さに到達することはありえないんですよ。いいですか。で、じゃあ私はどうしたらいいのって話になって、じゃあ私はどうしたらいいのってところで、ずっと言ってきたのは、私とは一体何っていうところは抑えなきゃいけない。で、皆さんがそういう thinking mind と emotion と、で、体の集合体に過ぎないである、で、そういう thinking mind、ね、考え方、考えですね、で、感情と、体、肉体的な物質的な体の集合体に過ぎないで、過ぎないに過ぎないであるならば、そこには絶対的平静さというのは存在できないということ。 じゃあ絶対的平静さね、どこに存在できるのよって言ったらば、うん、私がそういう形ある thinking mind、エモーション、体、物質的な体の集合体ではないっていうところですね。それを私らは今、空なる場所って呼んでいます。つまり、皆さんの、小倉さんの本質は、が空である、ね。っていうところに、本当に、立ったときに、小倉さんは初めて、絶対的平静さで全てをビパスナスできる、そういう場所を確保するっていうことですね。いいですか？そこがポイントです。だから、もし、だから要するにこの人がね、リトリートの時に何か気が熟して、何かの拍子で、そういう空なる場所に立った。空なる場所に立った時に、その人は、自分の中のシクシクするっていう、身体的症状を見ても、一切のエモーションがそこに絡まなかった。で、それはつまり、絶対的平静さで自分の身体的症状を見たっていうだけですね。でその時に身体的症状というのは身体的症状に過ぎなくてってことになります、ね。まあ、あの病院ってところでみんなが苦しんでいる。みんながなんで苦しんでるんですか？体の問題で苦しんでるんですか？そうじゃないですね。病院ってところをちょっとでも知っている人ならお分かりのようにみんな心の問題で苦しんでます。それは何もあの精神科の病棟とかじゃないですよ。内科の病棟だろうが外科の病棟だろうが結局みんなそのちょっとした体の痛みにエモーションがを散々絡めてでそこでネガティブなものがだんだん膨らんできてそのネガティブなエネルギーによって病院の入院患者はみんな苦しんでいるってことですね。だからそれぞれの身体症状によって苦しんでいるわけではないってことはみんな知ってるはずですね。だけども、どうしてもそこにエモーションを絡めざるを得なくなっちゃうわけね。だけども、今ね、その自分が空なる場所っていう場所に立ったときに、身体的症状っていうのは身体的症状に過ぎないっていう立ち位置に初めて立てるっていうことです。いいですかね。はい。で、それで、それで、だからこの人はケロッとしてるって言ったけども確かにもうそこでプッツンと、エモーションが絡まないんだったらば身体的な症状は身体的症状で私らはこういう、ね、か弱い体を持っている以上このか弱い体にいろんなことは起こるに決まっている。だから起こるに決まっているそういうそれぞれ起こることはただ起こっているだけでそれは別に苦しみでも何でもなくてただそういう症状がただあるっていうだけの話で。で、そこにエモーションが絡まなかったらば、ただケロッとしている。っていうことですね。で、だから、で、その時にね、自分の惨めさに対する執着、とか不幸せに対する執着っていうものが全部もともと自分とは何かっていうことに対する根本的な誤解から生じてきたっていうのが分かるわけですね。分かりますかね。だから自分っていうものを空なる場所に置かないで自分イコール thinking mind とエモーションとこの体の、合わさったものに過ぎないとしたならばそれであるんだったらばどうしようもなくこの惨めさに対する執着から逃れられない。それなぜか簡単な話でということは自分というものは単なる形あるものに過ぎないってことになりますね。で形あるものっていうのは結局どういうことですか。例えばお釈迦様が言われるように必ず最終段階は苦しみになってしまうですね。 だから形ある世界っていうものはの基本的なエネルギーというのはネガティブにならざるを得ないんですよ。なぜかといえば形ある世界っていうのは結局のところは苦しみの世界に過ぎないから。だから苦しみの世界の基本的なエネルギーはネガティブなエネルギーに過ぎない。だからそういうネガティブなエネルギーに過ぎない、ものん形ある世界に生きている限りは、ね、そこからどうしても逃げられないですね。だから、その形ある世界に生きている限りは、ネガティブなものに対する執着 を逃れられない。でってことはね、結局結論から言うと、さっきね、何かいいものに対する執着なんか大したことないっていうことを言いました。ね、なんか異性に対する執着とか、なんか、お金に対する執着な、そんなもん全然大したことないですよ。なぜか。そんなもの簡単に苦しみに変わるから。ね、だけど、惨めさに対する執着っていうのがなんでこれだけ強力なのかっていうと、それは、形ある世界の本質的なエネルギーはネガティブで、ネガティブは惨めさで。ってことは要するに、惨めさっていうものがこの形ある世界の核心だからなんですよ。わかりますかね？何かいいものっていうのは一時的にはいいものじゃないですか。すぐに良くないものに変わるじゃないですか。だから何かいいものに対する執着なんか吹けば飛ぶようなものなんですよ。だけど、惨めさに対する執着っていうのは、惨めさっていうのがこの形あるものの本質の本質のコアのコアの部分だから、だから、惨めさに対する執着っていうのは本当に本質的な執着であって、で、非常に立ちが悪い。だけども、その惨めさに対する執着ですら乗り越えることができて、いつ我々が形のない世界に入っていったとき、そしてそれは我々の本質が形がないもんだと見抜いたときですね。そこがわからない限り、我々はいつまでたっても形のある世界にとどまって、形のある世界でいくらヴィパッサナしたって絶対に絶対的平静さには到達できない。だからいくらヴィパッサナしても何の手応えもない。当たり前ですよ、そんなの。で、それでテクニックは、私はテクニック知らないんじゃないのとか、なんかヴィパッサナの対象をよく間違えたんじゃないのとかみんな言うんだけど、そんなことでは全然なくて、皆さんがヴィパッサナをしても何の 手応えがない唯一の原因は、絶対的平静さのレベルに達してないから。で、絶対的平静さっていうのは、自分自身が形のないもんなんだっていうことを自覚しない限りには絶対に到達できない話。だけど、それが分かりさえすれば、もう今ここで絶対的平静さに到達できるって話です。なぜかといえば、我々の本質が空であるってことは、もうすでに今ここで実現しているからですね。そういう構造になってます。ね、はい。そこさえ分かれば、そこに立てば、体の症状が あろうが、それはシクシクした症状に尽きなくて、全然ケロッとしていられる。で、そこさえ分かっちゃえば、今病院で入院しているすべての病人がケロッとできる。シクシクはシクシクに過ぎない。末期のがんは末期のがんに過ぎない。糖尿病は糖尿病に過ぎない。だから別に糖尿病は存在しないなんて言ってるわけじゃない。末期のがんが存在しないって言ってるわけじゃない。それは存在します。だけどただ存在してるっていうだけであって、それが苦しみにはならない。なぜ？エモーションが絡まないからですね。もし我々が絶対的平静さの場所に立ったならば。で、立たないんだったらば、我々は形のある世界のドツボにはまって、形のある世界のドツボの真ん中の真ん中のコアのコアの部分が惨めさであるってことね。だから、当然、形ある世界での最大の執着っていうのは惨めさに対する執着 にはなりま ですね。そしてこの惨めさに対する執着は容易には乗り越えられません。それなぜかといえば形ある世界の宿命だからですね。はい。 ですね。はい。で、そこが分かって、まあ、ちょっと待って、そこまでだったら今までの話と同じだったんだけども、そういう、風にして、自分は、自分のペインボディは世界で一番強いんだ、どうだ、すごいだろう、っていうような、ヘンテコリンの執着を持ってる私はなんてバカなんだろう、っていう風に、風に、まあ、この人はそこまで行ったわけで、なぜかといえば、形のない世界にちょこっと触れたからですね。ちょこっと触れることで自分自身が持っている非常にヘンテコリンな盗作した執着のあり方というものを見抜いてしまった。つまりね、ということなんですよ。で、そうで見抜いたならば、あと、この人がすべきこと、そして私がこの人に対して助けてあげられることは、私とこの人とで、この愚かさを思いっきり笑い飛ばすことですね。思いっきり笑い飛ばすこと。なんてバカなのってね。だから、まあ、例えばこの人だったら、この世界で一番強いペインボディを持ってるなんとかさんっていうふうに、私は言うかもしれない。まあ、言わないかもしれないけど、ね、そういうことです。で、それは、私とこの人とで、一気にこの愚かさを笑い飛ばすためです。まあ、それは、そうやって、なぜ、多分やっても大丈夫だろうと私は思うのは、それはその人絶対私に対しては怒らないから。まあそれぐらいの一応の信頼関係は二人の間で成り立っているからですね。っていうそういう話です。ですから、そういう笑いっていうものが持つ最終的な強力なパワーっていうのは、やっぱりそういう、形のない世界に立って、形のある世界の中で起こってきた実に様々な愚かな出来事を一気に笑い飛ばしていく、そういうパワーですね。だから中国の禅僧たちっていうのは もう誰もいない、ね、山の中でわははってただ笑っている。で、その笑いっていうのはもう本当に悟りの世界、今日一方の文脈で言えば形のない世界から形のある世界にへ向けた、笑いなんですよ。わかりますかね。はい。ですから、こういう、ダライ・マ法王様とか内山老師のような形のない世界に、足を置いている人、そこで両足を立っている人は形のある世界に対しての全ての出来事がおかしくってしょうがない。で、おかしくってしょうがないけど、これ、あ、こいつはバカだなって、こいつはバカだなって軽蔑してるんじゃないですよ。単に軽蔑してるんだったら、それは反発食らうけども、軽蔑してるんじゃなくて、人類全体としてなんて我々は愚かなことをしてきてしまったんだろう、形のある世界において。で、それを、形のない世界からその愚かさを見抜いた上で一気に笑い飛ばしていく、そういう精神のあり方ですね。だからそれは絶対に形のある世界で今苦しんでいる人をバカにしているわけでもないし、バカにすることによって自分を優位な点にを、ね、保つ、まあ普通笑いというものが反発を食らうのはこのたったこれだけのことじゃないですか。人をバカにすることによって自分を優位な点に置く、だからあの人に笑われたイコール軽蔑された小馬鹿にされたっていう意味だったじゃないですかね。わかりますね。それはあくまでも形のある世界 にのみ生きている人たち同士の間の笑いはそうなってしまうって話なんですよ、ね、だからもう一回繰り返すと、形のある世界にのみ生きている人同士がお互いに笑い合うと、その笑いっていうのは全然、綺麗なもんじゃなくて、そこに含まれているのは相手に対する軽蔑と、で、軽蔑ってことは相手を見下す、相手を見下すことによって自分のポジションを上げて自分の優位性を保つ、だから誰かに笑われたイコール軽蔑された、バカにされた、だから当然笑われた方は 笑った相手を憎むわけね、恨むわけですね。だけどこれはあくまでも形のある世界での出来事です。だけど法王様の笑い、内山老師の笑いっていうのはそうじゃないんですよ。そうではなくて、彼らは形のない世界に立って形のある世界を振り返っているわけね。なぜか 法様も内山老師もかつては形のある世界に生きていたから、人類として、ね、そしてそういう形のある世界を生きている人類が犯してしまったこの惨めさ愚かさを形のない世界から一気に笑い飛ばしていく。だから彼らの笑いっていうのは破壊的な凄まじさがあるわけですね。で、何を破壊するのか、人間の愚かさをですね、人間の無知を、人間の惨めさを、盗作した惨めさをですね、そういうものが究極的な笑いです。王様とか内山幸四郎氏が到達されたね。いいですかね。はい、そこさえ分かれば仏教における笑いとか、ユーモアというもののポジションが大体理解できるかと思います、ね、はい。で、その上で、ただちょっとここだけ言ったらね、とんがった理論、とんがった話になっちゃうので、もうちょっとね、もうちょっと一般的なことを押さえておきますけども、どうやって話すかですね。具体的なアドバイスね、時間と話しからのね、この方は本当にベトナム戦争の中から生まれてきていらっしゃるから、もう実際に言葉っていうのがどれほど人を破壊してしまうものなのかも知ってるし、で、言葉というのがどれほど人を救うものであるかということも知っている。で、ギリギリのところで言葉を使っている。で、そこら辺なんですよ。で、これはなんていうかな、日本と海外を知っている人なら、その温度差がどれほどあるかっていうのはお分かりだと思います。ね、日本というのはやっぱり、どうしようもなく平和、平和が悪いって言ってるんじゃないですよ。平和でいいし、私もそういう日本は大好きだし。だけども、これが世界の現実ではないってことは、やっぱり我々は知っておくべきで。で、例えばね、日本のお巡りさんっていうのは、絶対に拳銃を見せないですよね。みんな持ってるんだけども、これ見ようかしなんか見せないじゃないですか。だけど、アメリカの警官というのもここにドバッと見せてるし、で、インドので列車乗った人は分かりのように、ライフル持った、ね、警官が巡回しますね。で、それなぜかって言えば、ライフルをわざと見せることによって、鉄道の汽車の車内の暴力が爆発するのを防いでるわけですね。だから、そういう警官とか軍隊が、その銃とか武器をわざと見せる、わざと見せない限り、もう抑えきれないほどの暴力が世界には満ちているっていうのは、もうリアリティじゃないですか。ね。だけど日本だと、警察官ですら拳銃は見せないんですよ。ああ、拳銃よくないよくないってね。っていうぐらいで。で、それと同じように、例えば、飛行機に乗って、どんな国際線だろうか、日本発だったらば、日本語のアナウンスと、英語のアナウンスと、あと、中国だったら、中国語のアナウンスとかね、いろいろあるって。で、そのフライトアテンダーの人たちが、アナウンスするのも、大体同じ内容に決まってますよね。要するに、安全ベルトしてくれ、とかね、席立たないでくれ、とか、そういう話じゃないですか。で、それを、例えば3つの言語でアナウンスしますよね。で、それが全く違うメッセージでしょ。ね。で、日本人のスチュワーデスがフライトアテンダントが日本語でアナウンスすると、本当に申し訳ないんですけども、申し訳ないんですけども安全ベルトをしていただけませんかっていうね、もう懇願するように、お願いですからしてくださいってね、ようになる。だけど英語だと お前らちゃんと安全ベルトしろよっていう話になりますよね。もうだからあの Please fasten your、safety belt とかね。だから実にビジネスライクに言って、要するに何かといえば、そういう英語の世界なんかではこのメッセージを伝えることがとにかく重要ですよね。で、日本語の世界だと、このメッセージを伝えることも大事なんだけども、どれだけ相手の心を傷つけずにとか、そっちの方に一気にあの配慮がいっちゃうじゃないですか。わかりますかね。あの、まあ、日本語の世界だけに来てるとそこはピンとこないかもしれないけれども、日本語とあと英語やなんかで世界の現実と渡り合ってる人はもう分かってると思います。で、そしてそれは私悪いって言ってるんじゃないですよ。そういうお互いの、気持ちを差し合って、どれだけ相手にあの傷つけないような言葉で言うのかね、安全ベルトを締めてくれっていうだけのことをねことをあれだけ丁寧に日本のフライトアテンダントが言うのは確かに素晴らしい文化だとは思います。それは素晴らしいことだと思います。だけどもそれもやっぱり行き過ぎてしまう場合も あるので、そこは気をつけなきゃいけないってことになりますね。で特にこの場合、今から話すのがね、実際にあのコンフリクト、だから喧嘩だとかそういうものが起こった時に、どうすべきかっていう話なんですよ。でこれは何て言うかな、あの ここで今いろんな注意をされてるんですけれどね、ただ日本の人に向けてはこういうティクノタハンシの話のもう一つ前に話さなきゃいけないことがあって、それが、もう国際的な状況の中においてはとにかくメッセージをとにかく伝えることが最優先されて、その相手にを傷つけないような言葉とかっていうのはあくまでも二の次になるのが現実だっていう話ですね。そこをこうきちんと抑えないと、あの話し方っていうのが多分現代の日本人とこういうインターナショナル先生との間でズレが生じてきてしまうと思います。ですから一応それを抑えた上で、じゃあどうしたらいいかっていうと、例えばあのお互いが誰かが誰かを憎み合っている、ね、でその憎み合っている人をどうやって和解させるかっていうと、絶対に片方だけに肩を持つようなことは言わない、ね、でそれで誰かが例えば誰かの悪口を言いに来た、そういう時でも、ね、まずはその人の話を聞く、ね、で深く聞く、でそうするとただ聞くことによって、心が落ち着くんだったらばとにかく聞く、ね、だけども当然誰かが誰かの悪口を言った時にその誰かの悪口の中にたくさんの、誤解だとかね、ものがあって、だから要するにこの人誤解して A さんが B さんに対して誤解して、B さんに対して怒ってるんだなっていうのが非常にきれいに見える。でその時に、そのあなたはちょっと B さんに対して誤解してるんじゃないのっていうようなことを、全てのスキルフルミーンズですね、方便を使いながら、その A さんに見させていく、ね、いや B さんっていう人はあなたが言うほど悪い人なのかな、ね、でも例えば B さんにこういういい点もあるし、あるいは B さんがあなたにこう言ったのもそういう悪い意味ではなくてこういう意味だったんではないのとかね、そういうことを言う、ね、で、そうすることによって、A さんが B さんに対してミスパーセプ ミスパーセプションですね、よりちょっと誤解をしていたことを、気づかせる、そして、その上で、あ、もその A さんがもしかしたら誤解してたのかな、だったらばちょっともう一回 B さんとよく話し合ってみようかなっていうふうに思わせて、でその A さんと B さんとがお互いにちょっと、座り近くに座って一緒に座って話し合う、ね、ことをする。でもしそれが、なかなか無理だったらば、メッセンジャーとしてやる。だけどもその時でも絶対に A さんか B さんのどちらかの肩を持つようなことはしない、ね、でそうすることによって、その A さんと B さんとの仲違いっていう状況を変えていくってことを、まあ、というようなことを書いてるんですけども、ね、これどういうことかというと、うん、要するに人間の何て言うかな、そのお互いが仲が悪いっていうのはやっぱり結局理由がなく仲が悪いわけですよ。要するに思い込みで仲が悪いわけですね。だからその思い込みさえ捨てれば仲が、その A さんと B さんとの仲の悪い喧嘩の種が捨てることができる。だけどもそれを本当にできるのはさっきの絶対的平静さと同じで、形のない世界にしっかりと立った人間がのみが、もう形のある世界に戻ってきて A さんの話を聞き B さんの話を聞き、でその上で、それらがそのお互いの不和がお互いのミスパーセプションですね、根本的な思い間違いによって成り立っていたことを、知ってもらう。でそれもそれはミスパーセプションですよなんていきなり言ったって無理だから、さまざまなスキルフルミーンズ、ね、方便を使いながらっていうことですね、だから、今日はまあその愚かさっていうものがあったらまず笑い飛ばすっていう一つのものすごい強力なパワーがあるってことを言いました。でそしてもう一つが、もし A さんと B さんが実際に仲違いをしているんだったらば、そこに、形のない世界に立ちつつ A さんと B さんをの 仲違いを、解決していく方法として今言ったようなね、説得の仕方がある。でどちらも結局形のない世界に立って初めて、できることですね。これをしなくて形のある世界に自分も立っているんだったらは絶対に無理な話です、ね、はい、っていうような、ことをで、だからなんていうかな、ずっと最近は形のない世界と形のある世界だったんですけども、今日はね、形のない世界に立ちつつ形のある世界の本質である自分に対する惨めさをどう笑い飛ばしていくか、そして笑い飛ばす、ことによって我々は一気にそれを乗り越えていくことができる、だから、仏教の場合最高レベルの佐藤田先生だっていうのがもう笑い飛ばす人たちであるってことですね。でその笑いのパワーっていうのが形のない世界から来ているってこと、だけども形のある世界でもうまだもちろん笑いはあるけども、その笑いは必ず陰湿で、パワーゲームでパワーハラスメントで、だから笑われた方は軽蔑されてと感じ嫌な思いをしてっていう、ね、そういう不純な笑いです。だけどもここで今日取り上げたのは純粋な笑いですね、そこを、見てくださいということです。 はい、まあだから私と希望としては一方案というのがそういう純粋な笑いのエネルギーで満ちた場所で あってほしいと思ってます。まあ時々脱線しますけれども、はい、じゃあちょっとまた話しすぎちゃったから、またさっきのお経の2番目のとこにね、四愚誓願というのがありますから、その四愚誓願、それもこれからですね、修行を救っていくぞってね、煩悩をすべてなくしていくぞ、ね、仏教をすべて勉強していくぞ、そして仏像を完成させるぞってね、そういう、誓いですからね、私らがいつも心に置いておくべき誓いですね。はい、じゃあ読んでいきましょう。3回繰り返します。春情無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無上性願成。春情無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無上性願成。春情無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無上性願成。